辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3。イエーイ。拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト。それでは引き続き後編のリスナーズボイスをお楽しみください。
リスナーズボイス。
今回もリスナーズボイスにご質問をいただきました。くせ毛さんというペンネームの方からの、はい、メッセージです。じゃあちょっと上ちゃんご紹介していただけますか。
はい。辻ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト、辻様、植木様、ご担当者様、突然のメールで大変失礼いたします。
すごい丁寧です ね。ありがとうございます。
札幌市でウェブ制作などの会社に所属しております。ペンネームはくせ毛でお願いしますと。
はい、
札幌ですよ。
札幌。
はい。先日某サイトで Ruby、 振り仮名ですね、
はい、
を必須項目としたサイトを制作しました。当然 Ruby についてアクセシビリティで何らかの規定があるかと思いまして、いろいろ探しました。で、ウェブアクセシビリティも自腹で買い込み、書籍ですね、
はいはいはいはい、
読みふけりましたが、残念ながら Ruby については何も触れられておりませんでした、
はい。
で、私も誤解していたのですが、Ruby タグは IE の独自タグだと思ってましたが、 XHTML1.0 で規定されているのですねと。これは 1.1 だよね、確かに。
あ、そうなんですね。
ね、
はい。
で、しかし、ブラウザーでは実装されていないのが実情のようです。
はい。
やはり Ruby は日本語圏だけの問題なのでしょうか。
うん。
これはね、確か、中国語とかでも、なんかそういう問題があるっていう話を聞いたことありますね。
はい。
で、最近読みにくい名前や固有名詞が増えてきました。そういう意味では Ruby の重要性が増していると感じました。また日本語が喋れても過去の戦争の被害者などで書けない読めない方がいらっしゃいます、
うん。
そういう方々にもアクセスしやすいサイトとはどんなものか、Ruby についてアクセシビリティとの関連性、有効性、また、どのようにアプローチすべきかご指南していただきたいと思います。
なるほど。
ということなんですけどね、
はい。じゃあまずスクリーンリーダー、音声ブラウザの対応状況から簡単にお話したいんですけど、はい、スクリーンリーダーと音声ブラウザー、日本に、まあ、10種類以上のものがあるんですけど、
はい、
現在 Ruby の読み上げができるのはホームページリーダーの 3.04 とネットリーダーだけなんですね、はい。で、今回はまず Ruby に対応していないジョーズがウェブサイトをどのように読み上げるかというのをですね、青空文庫のぼっちゃんという Ruby がたくさん振ってあるコンテンツを読ませてみましたので、はい、この音声を聞いてみてください。
はい。
大工の健康かっこ開き金子かっこ閉じと魚やかっこ開き魚やかっこ閉じの角かっこ開き角かっこ閉じを連れててん。模索かっこ開き模索かっこ閉じの人参畑かっこ開き人参畑かっこ閉じを荒らしたことがあるまる。
これがですね、Ruby が振られた状態で対応していないスクリーンリーダーの読み上げになります。
かっこかっこ閉じ。
あ、ここの中に読み方の振り仮名が入ってるんですよね。
なるほど。
はい。それで今度はネットリーダーで Ruby の読み上げができる状態にして、まあ、これデフォルトだったかと思うんですが、読ませた場合の音声を聞いてください。
はい。
大工の金子と魚の角を連れて、模索の人参畑を荒らしたことがある。
結構滑らかに読みますよね、
うん。
なのでスクリーンリーダー、音声ブラウザではネットリーダーやホームページリーダーが対応しているという状況になってます。
対応していると振り仮名だけを読むわけだね。
そうですね。これ読み方がホームページリーダーの場合は文字列の前に振り仮名を読むとか、文字列の後に振り仮名を読むとか、または文字列の代わりに読むとか、いくつか設定ができるんですけど。
なるほど。それユーザーが選べると。
そうですね。
なるほどね。
で、ネットリーダーはオンの時は文字列の代わりに Ruby を読んでます、
うん、はい。で、このね、Ruby 要素なんですけど、 XHTML1.1 から定義されてると思うんですけれども、
はい、
これ実際今使うとデフォルトだと漢字の上にちっちゃく振り仮名がつくような感じになるんですけど、
はい、
まあ、非常に読みづらいかなと、
うん、
画面見てる人にとっては振り仮名にいい情報、ありがたい情報なんですけど、
はい、
ちょっと読みづらいかなという気がしてまして、
はい、
これまあスタイルシートでですね、 Ruby ポジショニングというプロパティがあるんですけども、それでインラインを指定してあげると、カッコ書きで Ruby としてマークアップした振り仮名が漢字のすぐ後にですね、
はい、
カッコ書きでつくと。
あ、なるほど。
見た目の表示がその振り仮名も普通のテキストと同じ大きさで読みやすく表示されると。
なるほど。
いうことなので、まあ、見た目のことも考えると Ruby ポジショニングでインラインという指定をしてあげた方がいいんじゃないかなと僕個人的には思います。
僕はですね、スクリーンリーダーを使っている立場から言いますと、結構この青空文庫の古い書籍のように Ruby が対応されている場合は、対応していないスクリーンリーダーで聞くと 文章自体がわからないぐらい括弧の中に振り仮名が入ってきますよね、
うん、
だからちょっと使いづらいかなっていう気はしてるんですけど、うん、
さっきのね、夏目漱石のやつは全部の漢字に振り仮名振ってあったんで余計になんかこう
聞き
づらかったかもしれない、まあ、実際には必要なものだけ、
はい
振り仮名をつけるという形になるので、まあそこまで
そうですね、
カッコカッコ閉じって聞こえてこないと思うんですけど、
はい
まあ、でも確かに対応していないスクリーンリーダーもまだあるので、
はい、
どうすべきか迷うところではありますが、まあ、でも Ruby であれば Ruby としてちゃんとマークアップをして、
はい、
まだ対応していないスクリーンリーダー、まあ、特に JAWS はね JAWS あたりにはぜひ対応してほしいんですが、
そうですね、スクリーンリーダー側でも
対応を進めてほしいなという気がしますね、
はい、
あとはその Ruby 要素って XHTML1.1 から定義されているものなので、
はい
HTML4.01 とか、
はい、
XHTML1.0 を使ってる場合にどうしたらいいのかっていう話がありますが、うん
はい
まあ、これも僕個人的な意見なんですが 1.1 からという要素ではありますが別に使ってもですね HTML4.01 とか XHTML1.0 で使っても対応しているブラウザーではちゃんと振り仮名として扱ってくれるので、まあ、バリデーションという意味からいくとちょっと外れちゃうのかもしれませんが、
はい
別にマイナスはないですしむしろプラスになる部分があるのでこれはあえて使った方がいいのではRuby 要素を使った方がいいのではないかなと、
なるほど、
個人的には思ってます、
はい
はい、
ここでですね突然ですが、
はい、
特別ゲストをお迎えしようかな
と、なんと
なんとですね僕のボスのキダちゃん、
キダちゃん、
キダちゃん、
はい、辻ちゃんのボスのキダちゃんです。皆さんはじめまして、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で早速Ruby 要素についてお話ししたいと思うんですが、
はい、
割とその歴史は古くてですね、かつては Windows 版のインターネットエクスプローラーの5から、
はい、
独自に先行して実装されてきたんですね、
はい、
でちなみに Mac 版の IE 今は亡きブラウザですけども、こちらでも実は対応がされていました、はい、
おー、なるほど。
正式に W3C の仕様として盛り込まれたのはお二方ご紹介済みの XHTML1.1、 こちらからですね、
はい
Ruby アノテーションモジュールとして組み込まれましたと、
はい、
いうことです。でここでちょっとメディアタイプというお話をしたいんですけれども、
はい、
メディアタイプというのはあるデータがどのような種類なのかを指定するための存在なんですね、
はい、
で XHTML 文章というのは XML でもあり HTML でもあると、両方の性質を兼ね備えた文章なんですけども、これをですね、まあ、XML として処理させるか HTML として処理させるかというのはこのメディアタイプの指定内容によって決まります、
はい。
で従来その XHTML の 1.1 というのはですね XML として処理するように指定するメディアタイプを使うべきだというふうにされていまして、実はこれが一つの要因となって XHTML の 1.1 ひいては Ruby 要素があまり流行ってこなかったという経緯があります、
はい、
ただ実はこのメディアタイプの指定に関して最近動きがありまして、まあ、XHTML の中でも HTML と互換性のある XHTML ドキュメントについては HTML として処理するように指定するメディアタイプ、具体的にはテキストスラッシュ HTML というものなんですけども、これをまあ使っても良いよというふうにするような動きが実はあるんですね、
はい、
ですから上ちゃんが先ほどお話ししましたけれども、まあ、今後はですね、もっともっとこう Ruby 要素、まあ、使い入りが出てくるんじゃないのかなと、思っています。
さすがウェブ標準のエヴァンジェリストキダちゃんですね。
そうですね、キダちゃんお忙しい中ご登場ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、お答えになりましたでしょうか。それではアクセシビリティポッドキャストからお伝えしたいことがございます。
はい、ですねジョン・スレイトンさんというですね、
はい、
アメリカのテキサス大学オースティン校の、教授をやってる方なんですが、このジョン・スレイトンさんが先日亡くなりました、
はい、
ジョン・スレイトンさん多分リスナーの皆さんも名前ご存じないと思うんですけれども、 W3C の WCAG ワーキンググループで、まあ、僕が一緒にやってきた人なんですけれども、まあ、彼自身実は全盲でですね、
あ、はい、
いつもの盲導犬を連れてて、で非常に大柄なんですけども、いつもこう非常ににこやかな、はい、とても素敵な方だったんですけれども、もうだいぶ前からですね病気を患っていまして、先日まあ亡くなったという知らせが届きました。で、ジョンはですねすごく日本語についても理解のある人というか、一生懸命こう理解しようとしてくれてて、
はい、
例えば WCAG2.0 の中にもですね、読み仮名をつけなければいけないとか、それから単語の間にスペースを入れちゃいけないとかですね、
はい、
要は字数規格にはあったけれども WCAG にはなかったような項目を、まあ僕らはこう日本からこう提案してたんですけれども、まあ、それを誰よりもですね理解しようとしてくれて、で実際に今、WCAG2.0 のラストコールワーキングドラフトにはきちんとそれが入ってるんですけれども、
はい、
これもやっぱりジョンがいたから、それができたっていうふうに思ってます、
はい、
で今これ、BGM で流れている歌、これはジョンが亡くなった時にですね、同じ WCAG のワーキンググループのメンバーの、デビッド・マクドナルド、彼は、カナダの、アクセシビティのコンサルタントなんですけれども、
はい、
以前、まあ、ブロードウェイなんかでも演奏してたぐらいのですね腕のあるミュージシャンでもあるんですが、
はい、
まあ、彼がそのジョンのために作った歌ということで、まあ、あのジョン・スレイトン、初めて聞く人も多いと思うんですが、まあ、ぜひですね、リスナーの皆さんには彼の名前を知っておいてほしくてお伝えしました。
はい、ご冥福をお祈りいたします。ということでアクセシビリティポッドキャスト、本日も三栄リンクスのスタジオからお送りしてまいりました、
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想ご質問などをお待ちしております、
はい、お送り先は、
はい、a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp です。
はい、
それでは
アディオスアミーゴース。